サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。先日ですね、Twitter 改め X でこのポッドキャストのことを一回ポストしたんですよね。そしたらその数日後ぐらいのアナリティクスを見る限りは聞いてくれてる人がちょっと一段上がったみたいな状態が見えて嬉しかったです。あまりなんていうかポッドキャストを配信してる人の多分悩みではあると思うんですけど、感想を書く空間みたいなのってあんまりなくて、ツイッターじゃねえな、X とかそのソーシャルネットワーク上に言及するのに結構コストかかるんですよね。 URL 貼ったりとか、そのハッシュタグを探して打ったりみたいなのをやるのはいいんだけど、それをやること自体がその聞いている状態から遠いって言ったらいいんですかね。聞いてる時にあシェアしようってボタンを押すみたいな感じじゃなくて、聞いてる時って結構こうフリーハンドというか、なんかソーシャルから隔絶されたような状態でポッドキャストの音声を聞いてるので、すぐに行動に移しにくいっていうのもあって、まあなかなかかなりなんだろう、ロイヤリティが高い方じゃないと感想を書いてくれるっていうことが少ない傾向にあると思うんですよね。でまあまあもうそれはよく重々承知という部分もあって、自分自身もわざわざソーシャルネットワーク上に感想を書いたりしないんですよね。ほとんどのポッドキャストを僕聞くときはなんか家事とかをやっているときだったり、あの車を運転している時間なので、いざ何かを書こうって思っても、なんだろう、書けるタイミングになったときには結構忘れてしまっているとか、なんかそれを乗り越えるほど結構強烈な記憶に残ってない限り行動に移せないというのがあって、ポッドキャストをこうやっている人たちの気持ちも分かりつつも、ポッドキャストに感想を書きたいけど書くまでに至らない人の気持ちも分かる部分があるなというふうに思っています。まあまあそれはいいんですけど、このポッドキャストでですね、せっかくなんで、じゃあそういうポストをしてもらえるように何か努力してみようかなと思いまして、せっかくなので、感想とエピソードと、エピソードが分かる情報、まあエピソードの URL とかですかね、 URL を一緒にポストしてくれた方の質問にこのポッドキャストの中で必ず質問に答えるというようなことをやってみたいと思います。改めて整理すると、必ず、質問された内容とか感想について、5日の配信の上で取り扱うことを約束します。で、こうやって話してる雑談枠的な部分があって、あのそこの中で一つずつでもなんか取り扱える数だけ、取り扱っていきたいと思います。そしてですね、僕が見つけられるように、じゃあサブスクライバーというカタカナでハッシュタグを使って、まあ、例えば X とかにポストしてもらえると、見つけやすいので、そういう風にしてください。他に使ってるソーシャルネットワークはそんなにないんですが、多分 X が望ましいんじゃないかと思います。で、じゃあツイートじゃないですね。ポストをするときは感想とエピソードの URL と、質問したいこと、質問自体を、含めてポストしてください。で、一つのポストに一緒になってなくてもよくて、まあ、スレッドとしてぶら下がっている状態か、同じハッシュタグ上で並べてもらうという形で構いません。で、質問の内容自体とか、まあ、話題ですねの中身は、僕が答えられそうなことであって、なおかつこのポッドキャストで触れてもおかしくないものであれば何でも構いません。できる限り、誠意を込めて対応したいと思います。で、これ自体にこうやって話してみても、まあ、ポストがなくても僕は、皆さんの気持ちは分かるので、へこたれずに強く一人で配信を続けていくつもりなので、あんまりなんか気を使って質問とかを ポストしようとしないで大丈夫なんで、そこのところよろしくお願いします。スタッフエンジニアーズパスの、チャプター2ですね、チャプターが小的な扱いで目次を改めてみると、今読んでるのはパート1の The Big Picture の中の、チャプター2です、チャプター2のタイトルは3 Maps 3つの地図ですね。でチャプター1の時と同じようにリキャップからさらっと、読んでしまって、これ以上中身をグダグダ聞きたくない人が、再生を止められるようにしたいと思います。でリキャップは、バレットが 1,2,3,4,5,6 個あって一つずついきましょう。一つ目が Practice the skills of intentionally looking for a bigger picture and seeing what's happening なんで、まあ対極観で見られる、スキルをルッキン、まあ対極観で見られるように鍛えておきましょう。で対極観で見て何が起きているのか分かるように、日頃から、それを意図して練習しておきましょうという感じですかね。で2つ目が Understand your work in context なんで、まあ、自分が働いている状況におけるコンテキストを理解しておきましょう、まあ、コンテキストを含めて自分の仕事が何であるかを理解しておきましょうと言っていて、そのコンテキストは何なのかというと、Know your customers 顧客のことを知って、Talk with person outside your group 自分のグループの外にいる人と話して、Understand your success metrics and be clear on what's actually important だから自分の成功のメトリックス、成功指標ですね、成功と見なせる指標を理解しておき、本当に大事なものに対して明確であること、そうあれという、明確であるということを、コンテキストに置いた自分の仕事というのを理解しておきなさいということですね。で3つ目が Know how your organization works andHow decisions get made within it なんで、どうやって、あなたの組織が機能しているかというのを分かっておいて、どうやって、ディシジョンですね、意思決定を、しているのかというのを分かっておきなさいよと。で次が Build or discover paths to allow information you need to come to you、まあ、道筋を構築あるいは見つけておきなさいと、情報があなたに対して、必要な情報があなたに対して来るように。で次が Be clear about what goals everyone is aiming for、ゴールに対して明確に、みんなが目指すゴールに対して明確に なっておきなさいという感じですかね。あと最後かな、最後のバレットポイントは Think about your own work and what your journey is、あなた自身の仕事や、あなたの冒険ですね、あなたのジャーニーについてもよく考えておきなさいって感じですかね。というのが、チャプター2 3 Maps のリキャップです。で3 Maps ってタイトルついてて、それはまあまあ、3つの地図と言ってる通りで、まあ、地図をメタファーにして大事な話をしているという感じの章でした。でこうやって改めてまた全部読んだ後にリキャップを見てみるとですね、全然メタファーで言ってたことっていうのがなんていうかあんまりここに出てきてない。本当にメタファーをメタファーと利用として利用していて、本質的に大事なことっていうのはもうメタファーのメタファーを利用することなくここに並んでいるので、ちょっとなんか面白いというか、散々図とか使って比喩したのは何だったんだという気持ちにならなくもなかったです。ただまあ大事なことは今お伝えしたので、ここで再生を止めてもらっても 大丈夫です。で今回は、3マップスのその3マップス、ね、全体でですね、何ページだ、31ページから68ページなんで全部で37ページぐらいあるんですよ。結構それを読んでまとめるのは骨だなと思いながら、そう、もともとはですね、なんか前までの章がグダグダやりすぎたなっていうのを反省していて、できれば1回で全部伝えたいなと思ってたんですけど、改めてこの30何ページ読んだ後に、なんかうまいこと人に伝えられるサイズ感で喋るのを、このリキャップより情報を多くして、どういうことが書いてましたよというのを伝えたい場合においては、ちょっと1回ですね、1回のだいたい僕の尺は30分をだいたい目処にしてるんですけど、それだと少しはみ出てしまいそうなので、また今回も2回に分けさせてもらいたいと思います。で今回はちょっとこのリキャップを読んだ後なんですが、この3マップスっていうチャプター2がどういう章だったのかをざっとオーバービュー的に紹介して、次回で、全ての内容のなんか突っ込んだところについて触れるみたいな形にしたいと思います。で、じゃあ戻っていきますと、3マップスの最初の、序文的なところを読んでみるとですね、まあ、そこで言っていることっていうのは、前のチャプターっていうのはビッグピクチャーっていう、いや、今ビッグピクチャーっていうセクションの中にいるんですけど、あ、そうだっけ、目次まで戻ると、そう、ダ・ビッグピクチャーっていうパートですね、まあ、章の上なんだろうな、なんか出てこないけど、章のまとまり的なやつがパートなんですけど、そのパート1、ダ・ビッグピクチャーですね、大局観的なやつの中で、一つ前のチャプターは、What would you say you do here? お前は何をしとんねん、ここで何しとんねんっていう章だったんですけど、まあ、そこで言っていたことは、ビッグピクチャーを見るために必要なこと、自分に求められているもの、会社として自分のロールに求められていることや自分のポジションといった観点から全体を捉えて自分のやることを見つけるという話をしてきたのが前のチャプターでしたと。で今回のチャプター3マップスでは、じゃあその全体が見えた状態の上で、じゃあその上で何のナビゲートもなく、新しい場所での歩き方を、考えないといけないよねと、どこに向かったらいいのかとか、どういうふうに、どの方向に向かうのかっていうのは、どういう考えのもとにやったらいいのかっていうのをこのチャプターでは紹介するよと。でそれをどうやって紹介するかというと、いくつかの地図を、ドローすること、書くことによって、紹介していきたいと思うよというふうに言っていまして、でそのどういう地図かっていうと、あ、まあ、3マップスって言ってる通り3種類の地図を出してくれるんですけど、まあ、地図っていうのは、まあ、いろんな情報が得られますと。で普通の地図だと、まあ、例えば高低差だったり、地域ごとの選挙区とか地下鉄の路線図とか、いろんな情報が地図っていうのには、描画されうるけど、それを一気に全部オーバーレイしまくると、どんどん地図っていうのは 見えなくなるというか、まあ、見づらくなるので、ここで紹介する3つの、地図っていうのはそれぞれ独立して使うべき3つの地図を紹介しますよというふうに言っていました。でその3つの地図が何なのかっていうと、1つ目が A Locator Map なんで、まあ、位置関係、場所が分かる、地図ですね。 A Locator Map You Are Here って書いてて、まあ全体の、マップ、まあ、位置関係が分かるものがあって、自分の場所がどこであるかが、示せるものが一つ目で、二つ目がアトポロジカルマップ、Running the Terrain なんで、地形が分かる地図ですね。トポロジカル、地形学上のマップ、色とか、例えば色でこう緑がある場所はこう森だとか、例えば、あ、よくないな、地形なので、色がこう深くなっていたら高い場所とか、まあ、逆に色じゃなくて、等高線みたいな形で、山が高い場所ほどこう、なんだろう、 年輪がこう刻まれていってるような図になってるやつですね、みたいな地図ですね、地形がわかる地図で、3つ目の地図がトレジャーマップ、宝の地図ですね、X マークスダスポット、どこに目指すべきか、どこに何があるかっていうのが分かるための地図っていう、この3種類の地図をメタファーにして、スタッフエンジニアっていうのがどういう振る舞いをしたらいいのかみたいな話をしてくれてる章です。で、なんかまあまあ地図比喩をずっとやってて、中でゲームの話とかも出てくるんですけど、まあ、ゲームの中で例えば新しく会社にエンジニアとして入社した時っていうのは、多分自分の持ってる地図っていうのはほとんどこう霧がかっている、何も見えない状態になってるんだけど、少し入社してから、いろいろ働き方について学んだりとか、オンボーディングを受けたりすることによって、こう地図が少しずつ霧が晴れてくる、で自分が移動した先だけこう見えるようになってくみたいな、こう不思議なダンジョン的な、不思議なダンジョンで通じるか分かんないですけど、RPG でも何でもいいんですけど、自分が歩いたところだけはこうはっきり見えるようになる地図みたいなのをメタファーに置いていて、まあ、ロケーターマップとか、まあ、まさにその通りで、自分がこう会社の中でどう振る舞ったかで、まあ、自分の居場所っていうのがだんだん分かっていくみたいなことを言っていました。で、まあこの著者がなんか面白いことを言ってるのは、なんかパンデミックの間にアイルランドかな、これはでもアイリッシュコーストって言ってるんで、もしかしたらイギリス西海岸のことを言ってるような気がするんですけど、まあどっかまあオフィスで働かなくてよくなったので、そういうなんか避暑地というか、まあ何か静かな自然のある場所にしばらく過ごした時の話を小話として書いていて、その旅に行った時にこう暮らしてる、過ごしてる中でこう友達、現地地元に暮らしている友達もいたりとか、子供とかと一緒に外に出かけることがあるんだけど、彼らが見つけていたものとか気づいていたものっていうのはもっと自分より多くの情報を得ていて、そういう情報っていうのがどうやったら得られるかっていうのを、なんかすごく考えさせられたというふうに言っていて、この地図のメタファーに重ねてきているんですけど、歩いてこうその自然の中を見て見て回ってる時に、こう足元にどういうものがありうるとか、自然ではどういう変化が起きうるっていうのを事前に知っておくと、それに注意してみたりすることもできるし、もともといろんな変化が起こりうるみたいなことを考えていたり、こう自分が今歩いている瞬間だけの情報以外の情報と組み合わせることで、もっとこう世界のことを知ることができて、楽しいというか、とてもこう知的に満ちたみたいな体験を得られるみたいな話をしていて、まあ、まさにこのチャプター自体で言っていることもなんか通じるものがあるなという部分があって、そう、先にこうどういうことを考えておきましょうって、こうやって僕が今与えられたことによって、会社の今勤めてる会社の状況っていうのを割と見やすくなるなっていうのと、これを読んだ後にちょっとこう社内で飛んできたスラックのメッセージとかに対するこう解像度的なやつが変わるので、こうベース何が起きうるかとか、ベース何を気にしておけばいいのかっていうのを知っておくのはすごく意味があるんだなというふうに思わされました。全然地図には関係ないんですけどね。で、まあこの章で言ってるのは、まあこの地図自体がどういうものかっていうのをそれぞれ掘っていきますと、地図はあくまでメタファーにしてるんですけど、別にフレームワーク的な話ではなくて、そう、あんまり厳密性はないんですよね。地図をあくまでこう例えのものとして、じゃあこういう例え、ロケーターだったら自分の位置関係っていう考え方をした時に、どういうことが、こう上位職のスタッフエンジニアとして重要だよねという話をしている感じなので、別にロケーターマップっていうフレームワークがあって、そこの中で厳密にこう何かをマッピングしますみたいな話ではないですと。で、加えてこう、筆者自身からも注釈が入っていて、このチャプター自体は会社にすでに存在している、まあ、既存のマップですね、 まあ、マップが作られているというよりは既存の状態自体を、描いているマップのことであると。すでに存在している世界に対するマップの話をしているのであって、なんか次のチャプターではこのマップそのものを作り出す話だから、多分ないものとかを、まあ、上位職のエンジニアが何か作り出していく、何か方向性を持ったりとか、そういうなんか既存の枠にだけでない地図っていう概念も存在するんだけど、今回のチャプター2の中では取り扱わないというふうに、最初の方で言及されていました。ということで、これで前半で切ってしまって、あとは、3つのマップの中でどういうことが重要だったよっていうのを話されていたのを、次回やりたいと思います。